沼プラス。
8月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはゴースト FM 上田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。さあ、今回は沼津市の観光戦略課です。どんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。お話を伺っていきます。少し距離を挟んで、私の向かい側に女性お二人、職員の方いらっしゃいます。順番に自己紹介からお願いします。
はい、観光企画係の後藤と申します。現在の仕事は3年目になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてお隣も女性の職員さんです。
はい、ふるさと納税推進係の手島と申します。私は昨年12月からふるさと納税を担当しています。よろしくお願いいたします。
はい、今日はこのお二方にお話を伺ってまいります。まず観光戦略課さん、どんなお仕事をしているのか後藤さん教えてください。
はい、観光戦略課ではイベントの開催や誘客事業を行う観光企画係、ふるさと納税の寄付受付業務を行うふるさと納税推進係、あと観光施設の整備を行うコンベンション推進係、この3つの係で現在業務を行っています。
はい、後藤さんはね、観光企画係でお仕事されていらっしゃるということなんですが、この係ではどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私たちの係は、沼津に人を呼び込んで沼津を元気にするためにイベントの開催や観光に関する問い合わせの対応、ロケの誘致、観光客に向けた情報発信などを行っています。ただ、今はコロナの影響がありまして、積極的に沼津に来てくださいというのが難しい状況が続いておりますので、例年とは若干ですね、業務の内容が変わってきています。
私たちもラジオをやっていてね、エリア外の皆さんにもぜひ遊びに来てほしいという思いはあるんだけれども、こういう状況でなかなか言えないっていうもどかしさもあるんですが、まあ、そういった状況を踏まえて今年どのような取り組みをしていらっしゃるのか、引き続き後藤さん教えてください。
はい、今年はですね、ワーケーションの施策であったり、隣接県向けのプロモーション、あとはアフターコロナを見据えて観光情報の発信に力を入れています。私はその中でも主に山梨県など隣接県に向けたプロモーションに取り組んでいます。
私が大学時代を過ごした山梨県について、山梨向けのプロモーションというのがあるんですね。これ具体的にどういうことかも教えてください。
はい、昨年度からですね、バイ富士の国で交流を深めている山梨県の南アルプス市と連携をしまして、お互いの市で安心安全な観光客の交流を図ろうということで、それぞれの市の方が利用できるお得なクーポンを発行いたしました。南アルプス市の方は沼津の観光施設が最大1500円安く利用ができます。8月の末には中部横断自動車道が開通し、静岡山梨がますます近くなりますので、今後コロナの状況を見ながらになりますけれども、山梨県内での観光ブース出展なども実施をしていく予定です。
はい、アクセスが随分良くなりますもんね。で、それから南アルプス市も沼津市民向けクーポンを発行しているんでしょうか。
はい、実はそうなんです。南アルプス市でも果物狩りやお土産、あと飲食店などで使える沼津市民の方限定のクーポンを発行しています。今はなかなか旅行が難しいと思いますけれども、クーポン10月の末まで配布をしておりますので、コロナが落ち着いたらぜひ行ってみていただきたいと思います。
はい、山梨はね、本当に美味しいものたくさんあります。果物狩りなんかもいいですよね。それからですね、ワーケーションなんていうのも最近よく聞く言葉ですね、後藤さん。
あ、そうですね。新しい働き方として今リモートワークが注目されていますけれども、このコロナ禍で急速に普及が進んで、働く場所や時間も多様化していると思います。で、このような中で沼津市でも仕事をしながら余暇を楽しんでリフレッシュしてもらおうという取り組みがワーケーションになります。
はい、ワーケーションという言葉はね、聞いたことあるんで、私もぜひやってみたいなと思うんですけれども、例えばですね、沼津ならではのワーケーションの楽しみ方があればぜひ教えてください。
はい、ワーケーションでは日常にはない体験を大切にしています。沼津では何といっても海越しの富士山を見ることができる数少ないロケーションがあります。特に戸田地区では富士山の絶景、高橋ガニ、マリンレジャーやパワースポットなど、 仕事の合間にも都会のオフィスや在宅ワークにはないたくさんの楽しみがあります。で今年ですね、土管を利用したワーキングスペースもオープンして話題になりました、うん、そこは海を眺めながら仕事ができるのですごくおすすめです、
ね、これも一つ大きな話題を呼びましたけれども、こういった部分も含めて海を見ながらの仕事っていうのはいいアイデアも浮かんできそうですよね。
そうですね、沼津市では今年市内でワーケーションを実施する企業に対しその経費を助成する補助金を創設しました、うん、これからも沼津のワーケーションの魅力を観光ポータルなどを通してお伝えしていきますので楽しみにしていてください、
はい、後藤さんここまでです。ありがとうございました。でお隣今度は手島さんに伺っていきます。手島さん、ふるさと納税推進係ということですが、どのようなお仕事をされているのか教えてください。
はい、ふるさと納税の制度を通して全国の皆様から寄付を受け付け、またふるさと納税をしてくださった方へお礼の品を送るため地場産品を作っている事業者様を訪問して返礼品として商品をお送りいただけるように営業活動を行っています。
はい、最近知り合いでもふるさと納税利用したという話聞きますけれども、これね、改めてどういう制度なのか教えてください。
はい、ふるさと納税はいわゆる自治体への寄付金のことです。ふるさと納税には4つの特徴があります。1つ目はふるさと納税という名前ですけれども、生まれ故郷に限らず寄付する自治体を選べること。2つ目は寄付金のうち2000円を超える額が税金から還付・控除されること。3つ目は寄付金の使い道が選べること。最後に寄付のお礼としてその地域の特産品がもらえることです。
はい、寄付する自治体を選べて、税金が控除されて、寄付の使い道を選べて、さらに特産品までもらえるというわけですね。
そうなんです。ただし住んでいる自治体、例えば沼津市民の方は沼津へふるさと納税の寄付をすることはできて税金の控除も受けることはできるのですが、うん、特産品はもらうことはできませんので、そこは注意が必要です。上田さんはふるさと納税の制度を利用したことがありますか？
はい、まだ利用したことはないんです。で興味は入っているんですけれども、一体何から始めたらいいかってのはわからないんですが、これどうでしょう？
はい、ふるさと納税では寄付する方の収入や家族構成などによって税金の還付や控除を受けられる上限が決まっています、うん、その上限を調べることがまずの第一段階です。
はい、ではそのどうしたら上限っていうのはわかるんでしょう？
はい、お住まいの自治体の住民税の担当課へ連絡すると、昨年の所得をもとにふるさと納税を利用した控除上限額を調べてもらえます。またふるさと納税の寄付サイトで控除の上限額のシミュレーション機能を利用するのも一つの方法です。
なるほどね、こういう方法で、まあ、私も調べてみようと思うんですけれども、その後です、次は何をしたらいいんでしょうか？
はい、上限を調べたら次はどこに寄付をするか自治体選びです。はい、インターネットでふるさと納税の受付サイトを検索してみたり、あとは気になる自治体からふるさと納税の案内カタログを送ってもらって情報を収集することができます。出身地に限らず応援したい自治体に寄付することができるので、例えば旅行したことのある自治体や好きなサッカーチームがある自治体に寄付する方もいらっしゃいます、うん、また各自治体でふるさと納税をどのような事業に使うか使い道を設定しているので、賛同する使い道から寄付する自治体を選ぶことができます。
はい、寄付の使い道から寄付する方法というのもあるわけですね。ちなみに沼津市はどのような使い道があるんでしょうか？
はい、今年の寄付は子育て支援や防災、コロナ対策、フェンシングの取り組みや高尾山古墳の保全など全部で10個の寄付の使い道を設定しています。寄付していただいた方の意思によってそれぞれの事業で大切に活用させていただきます。
はい、先ほどお話に出ましたけれどもね、ふるさと納税ではお礼として特産品ももらえるというわけですね。
はい、そうなんです。沼津市では約700種類の特産品を用意しています。
700って言うと結構種類あるんじゃないかなと思って私も迷ってしまいそうですが、これどのような特産品があるんでしょうか？
はい、 沼津の名産の干物やみかん、お茶などの海の幸や山の幸はもちろん、地ビールやスイーツ、ダイビングやゴルフのチケットもご用意しています。
寄付をした方に贈る特産品でも沼津市を PR できるんですね。
はい、そうですね。寄付してくださった方の中には、以前の沼津市にふるさと納税した際に届いた特産品が良かったからと、リピートしてくださる方もいらっしゃいます。うん、はい、ふるさと納税は魅力的な特産品を作ってくださっている市内の事業者様のおかげもあって、沼津市を全国に PR することができています。
はい、ここまで手島さんに伺いました。ありがとうございました。ちなみに、もう一つの係があります。コンベンション推進係といいますが、ここではどのようなお仕事をしているのか、改めて後藤さんに伺っていきます。後藤さん、教えてください。
はい、コンベンション推進係では、沼津港にある水門ビューオや道の駅クルラヘラ、キラメッセ沼津など市内の観光施設の管理を行っています。また夏は市内の海水浴場の管理なども行っています。
沼津といえばやっぱり海ですよね。今年はどこの海水浴場が開設されているんでしょうか。
はい、今年は尾瀬海水浴場、美浜海水浴場が8月31日まで開催しています。伊田海水浴場は8月22日までとなります。ライフセーバーが配置されている時間が海水浴場ごとに異なりますので、詳細はお問い合わせいただくか、沼津観光ポータルをご覧ください。
ちなみに沼津市の海水浴場は、2019年に環境省の水質が特に良好な水浴場に選ばれるほど綺麗な海と言われています。ご利用の際はコロナウイルス防止のガイドラインに基づいて、感染症対策をした上で楽しんでいただければと思います。
はい、手島さん、後藤さん、順番にご案内いただきましたが、改めて尾瀬海水浴場、美浜海水浴場が8月の31日まで開設しています。伊田の海水浴場は8月の22日までということになります。で、他にですね、この夏の沼津市の見どころなどがあれば、手島さん、教えてください。
はい、8月1日から沼津御用邸記念公園内に大正ロマン食堂御用邸がオープンしました。
はい、
先日御用邸で開催された将棋の棋聖戦で、藤井聡太棋聖、渡辺明名人が実食した将棋飯、おやつを実際にレストランでお楽しみいただけます。
はい、御用邸というのは、娯楽に和洋中の洋に邸宅の邸と書きますけれどもね、こちらもぜひ注目してみてください。ちなみに将棋飯とかおやつっていうのは、これどんなメニューだったんでしょうかね、後藤さん。
はい、将棋飯は富士山キーマカレー、おやつは水神餅です。千葉野菜や足高水神社の湧水を使用した一品になっているそうです。藤井棋聖、渡辺名人ともに完食されたそうです。
ね、完食されたっていうことで相当美味しかったんだと思います。まあね、今年なかなか市外に出かけるというのも難しいかと思いますが、今ご案内いただきましたようにね、市内で楽しめる場所もたくさんありますので、皆さん新型コロナウイルス対策万全になさって、ぜひお出かけになってみてください。それから秋の見どころ、これから楽しみですね、あれば教えていただきましょう。手島さん、お願いします。
はい、上田さんは蛾乳洞の私をご存知でしょうか。
私ね、聞いたことはあるんですけれども、詳しく知らないので、ぜひ教えてください。
はい。かつて庶民の足として身近な交通機関だった、鴨川の渡し船が復活して、毎年期間限定で運行しているんです。次の運行は9月の土曜日、日曜日、祝日になります。
はい。鴨川で渡し船、楽しむことができるんですね。これ、どこから乗ることができるんでしょうか、後藤さん。
はい。乗り場がですね、3箇所あります。歩み橋と沼津港、あと蛾乳洞漁協のすぐ近くになります。乗り場に蛾乳洞の渡しの上り旗が立っていますので、そこからご乗車いただけます。料金は中学生以上が100円、小学生が50円になります。
渡し船からは富士山、鴨川、沼津市の中心街を一度に映すシャッターチャンスもあります。蛾乳洞の私は地元でも知らないという方多くいらっしゃいますので、 ぜひこの機会に行ってみてはいかがでしょうか。
地元だからこそ気づかない魅力的な場所とか、行ったことのない場所、まだまだありそうですね。
はい、そうですね。他にも市内には富士山が綺麗に見える富士山ビュースポットがたくさんあります。国道17号線沿いの富士山ビュースポット西浦江梨から見る尾瀬崎と富士山や、戸田三浜岬からの海越しの富士山は絶景です。また鹿抜山から見る市街地と富士山もとても綺麗です。
その海越しの富士山だけではなく、いろんな表情の富士山が見られるというのも沼津市の魅力の一つですね。
はい、そうですよね。2月頃になりますと、きらめきの丘から見る菜の花と富士山が絶景となりますので、こちらもおすすめです。他にも市内にはたくさんの富士山ビュースポットがありますので、沼津観光ポータルなどでぜひチェックしてみてください。
はい、お二人とも市内の魅力的な場所について教えていただきましてありがとうございました。さあ、では最後にお二人から一言ずつ、お話しいただきましょう。順番に後藤さんから。
はい、今日お話ししたような沼津市の観光情報を沼津観光ポータルやさんさん沼津フェイスブックにて発信しています。地元の皆様にもおすすめの情報を掲載しておりますので、ぜひ見てみてください。
はい、そして手島さん。
はい、私からは1点お知らせですけれども、ふるさと納税のお礼として寄付してくださった方に送る、返礼品を出品してくださる事業者様を募集しています。返礼品として出品できる商品は、簡単に言うと沼津で作られている地場産品ですが、ふるさと納税を通して全国に商品を PR できるチャンスですので、ぜひ出品をご検討いただき、興味のある方はお気軽にふるさと納税推進係へお問い合わせください。
はい、わかりました。今回は観光戦略家のお仕事などについて、後藤さん、手島さん、お二方にお話を伺ってまいりました。お二人とも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。